皆さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？すいません。今回の野木良秀樹はちょっとお休みにさせてください。それはまたどうしたんですか？今日は朝から空いてたんじゃないですか？はい、最近野木良秀樹の更新がちょっと遅くなっておりまして、ひとえに仕事が忙しくて帰ったら寝るだけの日々が続いておりましたので、まあそれが原因というのもあるんですが、今回に限って言うと勉強が行き詰まりました。はい、行き詰まったというのはどういうことなんですか？はい、今回は足利尊氏か楠木正成のどちらかで行こうかといろいろ読んで、資料を見てたんですが、まああの時代何回どっからどこまでをどのように説明すればいいか、そのためには一度全文を頭に、たかだか5分10分の番組でも3時間4時間とめちゃくちゃ勉強してるんですよ。ほんで話をまとめて、この部分をチョイスしよう、この部分はエピソードして面白いとか、この部分はこの部分はこの部分はという感じで話をまとめていって、テキストに起こして、ほんでそこにちょっとここら辺で一発ギャグをとか言って考えてたんですけど、もう読めば読むほどわけがわからない。はあ、わけがわからないのではちょっとこちらとしてもわかりにくいので、どの辺まで行ったんですか？はい、結局、まあ、楠木正成もやめーの、足利尊氏もやめーの、その前に後醍醐天皇って南北朝時代がありーの、南北朝時代ってなんだろうかでありーので調べてたら、はい、まあ、鎌倉幕府を後醍醐天皇を倒したっていう話はしましたが、で建武の新政を始めたっていう話もしました。はい、それで、まあ、天皇中心の政治をしたんはいいんですけど、鎌倉幕府を倒すにあたり、足利尊氏とかのお世話になってるんですけど、尊氏藩がちょっと恩賞が少ないんじゃないのあんたっていう感じで、まあ、謀反を起こしまして、で、戦が始まりの、後醍醐天皇は負けの、でも三種の神器を、尊氏氏に渡すことによって和解しの、もしくは尊氏さんは京都で光明天皇を立てて幕府を開きの、幕府開かれてそっちで言った政治が始まるんやったら、後醍醐天皇派にとってみればわしの兼務の申請は何やっちゅう話やっちゅう話になりまして、あんしゃに渡した三種の神器実は偽物じゃったんよ。わけん政権を起こしてもちょっと無効やから、天皇立てても無効やからっていいの、まあ後出しじゃんけんで偽物って言われてもねえっていうところまで行ったんですよ。ほんでいろいろ見てたら、まあ結局南朝と北朝っていうのがあって、北朝が京都で南朝が吉野なんですけど、まあ後醍醐天皇が南朝に行ったことによって北朝にも天皇が存在しの、でも結果として種の筋っていうかね、そっちは後醍醐天皇らしいのでのとか、またいろいろあっての、でも結局後醍醐天皇側は最終的に途絶えてしまいの、でも足利尊氏の一族でも南朝に寝返ってる人もいるんで、寝返ってるか南朝側についたというか、よくわからないけど、それでまあ、あんた北朝じゃなかったら南朝の人間なんとかいうような感じのなりの、まあなんかもうちょっと北の方にも天皇が存在しので、同時期に3人の天皇がいてので、もうわけわからなくなりまして、はあ、私も聞いててわけがわかりませんね。じゃあここら辺で英断ということでまたリセットかけますか。そうですね、すいません、リセットかけさせてください。あ、一応それなりにちょっと多少ないとも絡みがある人を次回紹介しようとは思っておりますので、今回ちょっとこれで終わらせるにはあまりにも話が短すぎるので、 まあ、野木らしい歴史ということもありまして、ここからは、野木らし検定をお送りいたしたいと思います。野木らし検定、何ですかそれは。はい。野木らしいラジオにも歴史があります。歴史がある以上、検定は可能です。というわけで、野木らしいラジオの歴史を紐解く検定試験を取り行いたいと思います。進行は、野木子さんにやってもらいますので、我々はちょっと、もう勉強のしすぎて頭がシューシューいってるんで、ここら辺でちょっと、今日サバゲーあったんよ。なんでわしサバゲー行かんかったん。昔はね、雨が降りよってもサバゲー行ったんよ。そのうちやむじゃろう。やむことを期待して、やまんかっても行って喋って帰りゃいいわって。もう天気悪い言うだけでもサバゲーか。天気悪いな。それあったらちょっと近場で板取りでも取りに行くかなっていうわけで行っちゃったのよ。そしたらね、体調の悪い隊長さん、サバゲーに参加してるんですもん。いや、参りましたわ。せっかく体調の悪い隊長さんに作ってもらった、給与明細カラーの秘密兵器を出そうと思ってたのに、なんやろかね。仕事のしすぎは人間変えてしまいますわ。まあ、この話もいつかしようとは思ってるんですけどね。木野さん、木野さん。あちらで野木子さんが。あ、すいません。この辺で終わりにしたいと思います。それでは、野木子さんどうぞ。皆さん、こんばんは。野木子よ。今日ったらね、木野さん機嫌が悪いの。サバゲー行くつもりで準備してたら、朝天気悪いじゃない？天気予報見たら雨 60% ってあるじゃない？どうしようかなと悩んで結局行かなかったの。そしたら昼過ぎからね、うすら晴れてきたのよ。夕方にはちょっと雨が降ったけどね、この様子だったらね、木野さん来ないな。木野さん雨だと思ったんだろうな。残念だな。読み間違いだな。木野さんしょうがないな。もう木野さんたらね、なもんだからもう一日中雨降れとそればっかり考えてたの。まったく暗い男ね。ただちょっと夕方雨が降ったぐらいだけど、まあ残念だったわね木野さん。さて今日はね、野木らし検定をやろうと思うの。4月中に答えてね、4月中に答えて答えが分かったらメールアドレスかツイッターのダイレクトメールで送ってね。メールアドレスで送ってねってなんか変ね。メールアドレスはホームページに書いてあるわ。野木らし@yahoo.co.jp よ。それでね、答えが分かった人、31問以上の正解の方で、鳥かご放送の大阪イベントに来れる人で、野木らしさんに向かってなんとかですって名乗れる人、素敵な商品を差し上げます。もちろん事前に答え合わせして返事書くわね。何問できてたって答え合わせはまた後日番組で紹介します。やった、これで1話分稼いだわ。うふふふふ。いや、それはこっちの話よ。さて、問題文は全文ホームページにアップします。野木らし歴史20問、野木らしラジオ20問です。野木らし歴史の方は、野木らし歴史全部聞いたら大概答えられるわ。野木らしラジオの方はね、ちょっと難しいかな。まるで、龍馬検定上級編並みよ。あれもね、それ龍馬関係ないやんっていうようなね、ネタがいっぱいあったの。だってね、ゴンペイ兄さんがね、和歌をたしなんでいたからって言って、それが誰の日記に書いてあるかなんかってわかんないじゃない？でもね、その日記を書いた人の子孫があの人だったのよ。驚きだわ。じゃあ、今から問題言うわね。野木らし歴史編、第1問。全身洋服で撮影した幕末の志士は誰？もちろん野木らし歴史で紹介してるっていうのが大前提よ。 他にもいっぱいいるだろうからね。第2問、唯一現在もご存命の方を紹介しております。一体誰？第3問、鳥かご放送山本さんのご先祖で吉田東洋を暗殺した人は誰？第4問、まことちゃんに出てきたロックンローラーって誰？第5問、男色趣味のことを何と言う？第6問、竹中半兵衛の子孫と言われている芸能人は誰？第7問、ギノさんがおすすめする中島みゆきの曲ベスト1は何？マッサンのテーマ曲じゃないわよ。第8問、ボンラジオのオープニングで流れているモールス信号をカタカナに訳したら何になると言ってる？第9問、ギノさんがラジオ収録中に食べていたお菓子は何？第10問、ラジオで絶賛している歴史ポッドキャスト番組は何？第11問、ラジオで紹介した名前に船がつく人を全員あげよ。第12問、ツンベリーの書いた日本旅行記に載っていた日本人は誰？ツンベリーって誰？もうわかんないわ。第13問、ギノさんは音楽検定何級に合格している？第14問、ラジオでタイトルとしてちゃんと紹介した愛媛出身の人物は誰？第15問、冒頭の工場ってあるよね。皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。木野さん、木野さん、今日は誰ですか？っていうこの冒頭で喋ってる工場、スカイ人さんが喋っている回で紹介している人物は誰？第16問、坂本龍馬の親戚で武田信玄の家臣の子孫は誰？第17問、昭和村塾四天王の中で野木良秀樹氏でちゃんと紹介していない人が一人います。それは誰？第18問、飛鳥時代を取り上げてほしいとリクエストした人は誰？第19問、ギノさんの本名名義で龍馬検定には一体何回合格している？第20問、歴史が苦手な隊長さんが大河ドラマを見ている理由は何？じゃあ次は野木良秀ラジオ編です。第1問、野木子初登場の回は第何回？野木子ね、知らん間にデビューしてたわ。第2問、鳥かご放送山本さんが初出演を、あれ？鳥かご放送山本さんが初出演、ごめんなさい。鳥かご放送山本さんが初出演を果たしたのは第何回？第3問、ガッチャンの歌の作曲者は誰？第4問、木野さんが最初に鳥かご放送に出演したいと言って山本さんにメールを送った時のネタは何？第5問、木野さんが総水ラジオ大阪イベントに登場したとき緊張しすぎてあることが起こりました。それは何？第6問、木野さんが総水ラジオ大阪イベントに2回目に参加したとき二次会のお開きまでいませんでした。それはなぜ？第7問、どこかで聞いたことのある恋主によるインターネットラジオってどこかってどこのこと？第8問、今まで野木良秀ファミリーがゲスト出演収録しているラジオ番組をすべて答えよ。これ難しいわよ。だってね、収録はしたけどまだ放送されてないっていう番組もあるな。うふふふふ、これ答えたら天才よ。うふふふふ。 第9問。トリカゴナイト2014では、いろいろなイベント及び二次会、三次会があったが、それらすべてに参加したのは、ギノさんともう一人います。その人は誰？第10問。第9問の人とは、トリカゴナイトの東京旅行において、ある共通点がありました。それは何？同じ列車に乗ったとかそんなんはなしよ。だって、ゆりかもめに、一平くんも一緒に乗ったからね。第11問。ギノさんが、トリカゴナイト2014で配った名刺には、ある人物が描いたキリンの絵があります。そのある人物とは誰？これね、難しいじゃない。だって名刺もらった人じゃないとわかんないでしょ？だから、ヒントあげるわ。このある人っていうのは、総水ラジオで名前を紹介されています。第12問。ギノさんのツイッターの名前は、現在は、坂本龍馬知識普及大使ギノですが、その一個前は何だった？第13問。総水ラジオ2代目メール職人を名乗っていた時期がありますが、ギノさんにとって1代目のメール職人とは一体誰のことを指す？第14問。ギノさんはとあるラジオ番組のステッカーの印刷用データを作ったことがあります。その番組名は何？第15問。ギノさんのツイッターのフォロワーで鳥かご放送山本さん以外にで最初にフォロワーになってくれた鳥かごファミリーの人は誰？第16問。鳥かご放送サビキ釣りの回で隊長さんは車で何時間待たされた？大体でいいわ。第17問。鳥かご放送高知観光の回で収録後の二次会でギノさんはカラオケで何を歌った？第18問。世界に一着しかないノギラヒ T シャツは一体誰が持っている？第19問。さっきの T シャツだけど、もちろんギノさんでもノギラヒさんでもノギコでも隊長さんでもノギオさんでもムエさんでもないわ。第19問。スカイプデビューを果たすにあたり最初にスカイプ通話に付き合ってくれた鳥かごファミリーは誰？第20問。スティックシフトを持ってることだけが自慢のギノさん。スティックシフトって何につけるもの？スティックシフトって何っていう問題にしようかと思ったんだけど、それにすると多分ほとんどの人答えられないから、何につけるものっていうことにしました。以上、40問です。皆さん、ふるって考えてみてね。答えが分かったら、メールかダイレクトメールちょうだいね。待ってるわ。さようなら。